つむぎたくホットロード特集ということでですね、
はい、
はい、教養の弾丸というシリーズでですね、少女漫画を特集しております。今回が第8弾ということでですね、
はい、
なかなかやってきましたね。8作品目です
が、8作品も読んできたか。いや、うん、もう家に少女漫画溢れてますよ、僕の家に今。
結構なね、いろいろなジャンル行ってますから。本当は、つむぎたくのホットロードを矢沢愛が終わった瞬間やろうと思ってたんよ。
ああ、そうなんや。
うん。第1回目のね、天使なんかじゃないっていう作品の時からつむぎたくの名前は出してるから、つむぎたくの説明してないからなーとか思いながら。ただ、もうちょっとなんていうかさ、文化系寄りな作品というかさ、うん、まあそういう文化系男子が読めそうな作品から行こうと思ってさ、まあ吉野作美先生とか、
はいはいはい、
西恵子先生とか、まあちょっとそういう風なのに振ってやっと帰ってきたっていう感じなんですけども。
なるほどね。じゃあ、
うん、
逆に言うとつむぎたくは文化系男子向けではないということですか？
うん、はっきり言ってヤンキー向けでございます。
なるほどなるほど、これまでとちょっとじゃあ違ってくるな。
そうそうそうっていうんでね、
うん、
あとまあ前も愛すべき娘たちっていう作品を取り上げてますけど、吉永文先生っていらっしゃいますけど、
はいはい、
対談集であの人とここだけのおしゃべりっていうので漫画とかの評論とかフードについての評論されてる福田理香さんと、と漫画家の山田大地さんと提談されてるんですけど、吉永先生がリアルタイムで読んでる時にバレー部とかテニス部の普段漫画を読まない子たちはつむぎたくさんに夢中で、私の友達の少女漫画好きな人は倉持房子と吉野作美だったって、
あ、
つまりはブーケみたいなもんだったっていう。
結構分かれてますね、じゃあ派閥が。
そうそうそう、まあそういう少女漫画でもいろんな人にヒットする作家が出てきた時の、まあ、一つの幹っていう感じなのかな。まあ特にこのホットロードっていうのは、うんうん、もう700万部売れたというですね、伝説的な作品でして。
なるほどね。まあ確かにその、うん、このヤンキーって言っていいんですか、不良みたいな人の恋愛の漫画って僕4弾初めてやったから結構新鮮でしたね、やっぱり。
まあなかなかないよね、この後ね、
うん、
そうだね。まあ多分この時ちょっと後で説明しますけど、まあ、ヤンキー文化、不良文化、暴走族と、うん、不良文化の中でも突っ張りの人と暴走族違ったとかいろんな話はあるんですけど、まあその辺の人を題材にしたもんでね、あんまり僕ら世代はそういう不良的なもんがかっこいいっていうのがもう寺田ぐらいになるともう終わってるんかなって感じだよね。
まあね、でもなんかその不良系って言ったらさ、やっぱ僕あんま読んだことないけどさ、あのクローズとかさ、そういうやっぱ喧嘩を主題にした漫画、男の子向けの、うん、ってイメージが強かったけど、それの恋愛ってなると本当になんか
そうだね、
不思議な空気感やなって思いながら読んでたね、
うんうん、そうやな、それはあるな。まあまあまあ、
バイオレンスなシーンは全然あるんやけど、うん、なんかやっぱこう全体としてこの少女漫画っぽいふわっとした空気で包まれてるっていうのがすごく不思議でしたね。
つむぎたく以前以後で変わってしまうというか、まあつむぎたくだけだと思うんだよね、このバランスで書いてるのは。
ああ、やっぱそうなんや、うん、
だから衝撃だったらしいんですけどね、
はいはい、
とか言うんで、まあ、あと、あらすじちょっと、ホットロード先に喋っときましょうか。亡き父親の写真が一枚もない家で、ママと暮らす14歳の少女、宮市和樹。自分が望まれて生まれてきたこともでないことに心を痛めている。ある日、学校に馴染めずにいた親友に誘われるまま、夜の湘南で出会ったのは、ナイツという不良チームの少年、春山宏。はじめは傷つけ合っていた二人だが、和樹は春山が身を置く世界に安らぎや戸惑いを覚えながらも急速に春山に惹かれていくっていうですね、あらすじでございます。
はい、まあ、うん、湘南、
湘南、
まあ言ったらこのバイクを乗り回す暴走族みたいな、うん、いやなんかすごいそのあたりはすごいイメージ通りではあるんだよね、まあ、
イメージ通りのもんが来るけどね、うん、
そうそうそうそう。
まあでもこれ僕ね、中学校の保健室に置いてあったの、ホットロード。なんか知らんけど。
すごいな、それ。
そう。なんか知らんけど置いてあったのよ、ホットロードが。で、読んでて、
うん。
で、当時ね、その店内とかも読んでたんだけど、普通にまあ面白いなと思って読み切った思いがあって。で、ただ、その、すごいあの、トクントクンあるじゃないですか。
ありますね、擬音のね。
そう、つむぎたくという、この、心がね、ドキドキする音が、トクントクンって書かれてるんですけど、 なんかそういうイメージだったのね。
ああ、まあちょっとこう、ときめきみたいな方でのイメージが強かったってこと、ね、
そうそうそう。で、久々に読み直したら、わ、すごい家族の話とかしてると思って。うん、
いや、そうや
な。思った以上に、今読んでめっちゃ面白かったよな、うん。
恋愛面以外もかなりその家庭問題とかさ、
うん、
本当に現実的なとこはとことん描いてる感じや
ん。うん、そうそうそう。なんかね、うん、そういうんがあって、もう本当に、それこそ吉永文先生が、ジャージの着方とか、
うん、
そういう服装の感じとかも、うわ、私たちの世代のもんだ、と、もう読んだ時から思ったみたいなことを言ってるんだけど、
はいはい、
だからもう時代の申し子だって思ったっていうね、いい意味で。
ああ、まあやっぱりそうなんやろうな。
うん、とも言ってて、95年ぐらいから、つむぎ拓先生はもう書かなくなっちゃう
の。その時代のさ、もうほんまキワキワに表現したものを書いたから、うん、やっぱそういうのを長く続けるってなると難しいよね。
難しいんだよね、
まあかっこいいけどね、その一時代にガッと書いてやめるっていうのはちょっと刹那的な格好さはありますけども、
その中でももう本当に象徴的な作品が、まあ、今回のホットロードかなという作品でして、まあこれをね2021年に成人男性2人が語るっていうだけでも結構価値があるんじゃないかなと思ってね今日はやっていきたいなと思います。
いやなんかね、母親がさ、
うん、
来たのよ僕の家に。
あ、本当。
一昨日ぐらいね。でそれで、うん、今度ホットロードを読むねみたいなことをさチラッと言ったらさ、なんかホットロードはなんかもう、うん、ほんま神話的な感じよねって言われた。
そんな。そんな寺田の母はね少女漫画が好きで。
うん。そうね。なんか何冊か持って帰っていきましたよ。愛すべき娘たちとか。
ああ、本当。
僕の家から持って帰っていきました。
いや、いいじゃないですか。寺田のお母さんも全然多分上の世代やけど、
うん、
まあそら届いてるっていうぐらい。
そうね、まあ、まあやっぱこのあたりはたくさん読んでますから、母親は。
そうね、まあ別冊マーガレットでやってたしね。
はい。
この番組心の砂地は音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感などなど様々な物事について探求し続ける教養バラエティです。私シャークンです。
はい、そして私が寺田です。西部八木沢在住です。よろしくお願いします。
ということで本日も始まります、心の砂地。つむぎ拓先生の紹介、まあ歩みみたいなんと、やってた雑誌別冊マーガレット、今までやってないんでちょっと別冊マーガレットの流れについてもねざっくりお話ししたいなと思っております。
はい。
つむぎ拓先生1964年生まれ、神奈川県横浜市出身。1982年別冊マーガレット、同年3月号に掲載された待ち人でデビューというところでですね、まあそういう先生で64年生まれで、
はいはい、
後でまた紹介しますけど郁恵美涼先生と同い年ですね。で同じ雑誌でデビューなんで、まあ郁恵美涼紬拓っていうのがまあ一つの別冊マーガレット第二世代みたいな感じで語られる時の軸になったりっていうのはよくある話ですね。
まあ郁恵美涼先生はでも逆にずっと書き続けてる印象のある人ですね。
だから本当レジェンドっすよ。
なるほどね。
紬拓先生はまあガッと書いてないけど、郁恵美先生はもういろんな作風になって書き続けるっていうね、まあ不思議な数奇な運命なんですけども、
はい、
まあ、64年生まれなんで一つ上に岡崎京子さんがいますね。
おお、あ、上なんや、うん、あそうか、
一つ上だね岡崎京子が。岡崎先生もまあ事故に遭われてね90半ばと同じぐらいにもうパタッと作品書かなくなるっていうね、紬拓、岡崎京子と俺の中ではこう対の作家なんよね。
ああ、そうなんや。
うん、
まあそうや、岡崎京子はでも逆にもう文化系向けって感じよな、ほんまに。
そうそうそう。言ったらサブカルチャーのね、うん、新しいのを作った人と、地方のヤンキーとかにもめちゃめちゃ受けるような漫画を描いたっていう、紬拓堂っていうのでね、ほんとついの、う
ん。確かにね。
掲載誌、別冊マーガレットの歴史っていうのをちょっと話していきたいんですけど、
はい。
で、よく、まあ僕もこの少女漫画話すときに、24年組って、っていう話をするんですけど、
うん、
萩尾元、竹宮慶子、大島由美子、山岸涼子とかね、はい、あと木原俊恵とか、 っていう、まあその少女漫画の、歴史を大きく変えた人たち、70年代にデビューしてっていう人たちなんですけど、
はい、
まあ言ったら音楽でいうハッピーエンド史観みたいなさ、
あ、
24年組っていうのが全部やったっていうので結構大雑把に語ろうと思ったらできるんだけど、
うん、
ただ横ではリボンで一条ゆかり先生とかいたし、そのもう一個別冊マーガレットでは倉持房子先生とか牧村悟先生っていう人がまた新しいものを書いていってるっていう流れもあって、
なるほどね。
なんで別間も一つの大きなね幹なんですよってことは初めに言っときたいなと思います。
はいはい。
で別冊マーガレットって、
うん、
そういう意味ではまあ少女漫画の王道みたいなものを作ってきた一つの幹なんで、
うん、
なんかそこにあの別間漫画スクールっていうまあ存在がありまして、でこれがまあ言ったら投稿作品をと批評して一番撮った作品は掲載されるみたいなコーナーがあの別冊マーガレットにあったのね。
ああ、まあその新人の持ち込みというか、うん、投稿された、
そうそうそう、投稿を
やつを読んでこう、その批評するのは漫画家さんがするわけ。
漫画家さんもいたり、うん、あのまあその編集者さんもいたりっていう感じで、ああ、もうい
ろんな人が、
うん、いろんな人があって、で実際そこである程度いいところに来てる人はそういった編集者の人たちとかと一緒に直接指導したりみたいな、そういう回もあったりみたいな、本当にちょっと漫画スクールみたいなっていうようなしてたっていうところがあるらしくて、そっからもすごくいろんな作家さんが育ったっていうね。
もうすごいシステムですね、
うん、だから結構ね、言ったら今の K-POP とか、
うん、
まあ、ジャニーズとかハロプロみたいな結構こう育てがしっかりしてるみたい
な、
そういう、
なるほどなるほど、
ところでもあったっていう、うん、
まあ野生のっていうよりはまあそういうプロセスを経てちゃんとデビューした人たち、
そうそう、デビューするっていうところで、うん、まあそういう人たちがいろいろいて、でまあ一つ、まあ、レジェンドっていうのっていうとやっぱり倉持房子先生、
うん、
でこの先生は本当にもう倉持房子だけでもまあやらなあかんねんけど、
うん、
もう70年代にデビューして今に至るまでずっと書き続けてるっていう、まあリボンでいう一条ゆかり先生みたいな、
はいはい、
まあ、本当のレジェンドだね。萩尾元、大島由美子、竹目恵子クラスの化け物っていう感じなんだけど
いやーそうよね、やっぱ実家にめっちゃあったね、うん、倉持房子は
多分本当に寺田の母とかはもう倉持房子に多分殴られてると思うな、おしゃべり会なんていう作品で。
そうでしょうね、やっぱり、
うん、今僕たちの世代で一番知られてるのは天然子結構かな、やっぱり。
ああそうね、これはタイトルはすごい聞いたことあるわ。
そうそうそう、映画になってね、山下監督が撮ってとか、まあ年代ごとにいろんなのを書き続けて、僕はねアルファっていう作品が一番好きですけども、まあこういうレジェンドが一人いらっしゃいます。もう一人、まあ、二枚看板、別間の二枚看板として、牧村悟先生っていう方もいらっしゃいます。で、この人もまあめちゃめちゃ有名なんだけど、この人は倉持房子先生って本当に言ったらもう、どっちかというとこうニューウェーブ感というか、まあアート寄りなことをする人なのね。
あ、そうなんや。
別間のフォーマットに載せながらちょっと新しいことをちょっとずつやっていくみたいな。コマ、枠線じゃなくてこう線だけでこう引いていくとか。まあそういう技法的なのもいろいろするし、
うん、
その書いていく内容もどんどん変わっていくしっていう、絵柄も全然変わっていくんだけど、
うん、
まあっていう人なんだけど、牧村悟先生はまあもちろん変わるんだけど、もう基本はこの人はもうスポコン
あ、そっちなんや、
う
ん、
そうで、愛のアランフェスとかダンシングゼネレーションとかいう作品で結構ヒットするんですけど、うん、愛のアランフェスはフィギュアスケートだったりするね。70後半にフィギュアスケートの話とか、
はいはい、
ダンシングゼネレーションもその名の通りダンス。あとまあみんな届いてるんだと美味しい関係っていう作品があって、これはシェフの話だね、うん、
なるほどね。いや、
うん、
なんかあんま比べるべきじゃないかもしれないですけど、倉持房子先生の方はこうなんかちょっと表紙ガッと見た時におしゃれな感じで、この牧村悟先生の方はなんかやっぱその当時の時代感が、
時代をね
感じるファッションやなと、
そうだね、それはちょっと正直あるね、
うん、
倉持先生のデッサンの、まあ、今にも通じるぐらいおしゃれだね、どれもね、うん、まあこの二人が二枚看板として別間の第一世代っていう感じの人たちですね、はい、で次が紬拓先生もここに貼るんですけど、第2世代、まあ、多田薫先生、生弓亮先生、紬拓先生もこの3人ぐらいかな、まあ、いっぱいいるんだけどね、
うん、
っていうのを今回ピックアップして喋ってて、で多田薫先生っていうのは、いたずら泣きすっていう作品、 を書いた人で、
タイトルはめっちゃ聞いたことあるねんな俺。
これあのね、あの韓国とかでもドラマになったし、
うん、
あの日本でもドラマになったし、めちゃめちゃ有名な作品だね。僕たち世代でもこの絵は流行ってましたね、はい、でいわゆるその同居者、マーマレードボーイとかもそうだけど、
はいはい、
いきなりなんかかっこいい男の子と一緒に住んじゃうことになりましたみたいな。
ああ、よく聞くやつやん。今やもうなんかパロディっぽくまでなってきてるような。
そうそうそう。
へえ。
まあフルーツバスケットも言ったらそうだったし、うん、まあいっぱいあるよね。
なるほどね。そうか。それがでも90年代やね。なもっと古いんかと思ってたけど。
そうそう。まあ関西の方でね、ちょっとね、多分感覚が違うっていうか、コミカルな感じのやりとりもあるし、キャラクター造形がちょっと新しいっていう感じかな。それこそ、まあ、第二世代、別の第二世代の特徴っていうのが、等身大の青春っていう感じなんだけど、うんうん、なんかすごくリアルなキャラクターを描いてるっていう感じの先生でしたね。うん。で、同じく生山亮先生。まあ、これオープニングを言いましたけど、まあ、生山先生はね、寺田さんも名前は知ってると思いますけども。
そうですね。まあ、これも、うん、まあ、しつこいようですけど、やっぱ実家にめっちゃありましたね。実家に先生はね、はい。
そうそう、生山先生。まあ、これも、まあ、未だに、あなたのことはそれほどとか、そういったドラマとかにね、今になってる作品とかでも届いてたりっていうぐらいのレジェンドですけども、
はい、
まあ、この第二世代としてデビューしたっていう感じで、生山亮って名前も、その倉持房子のキャラクターの名前から取ってるらしいのね。いろんなキャラクターから。
なるほど
ね。うん、だから3、生が何々で、みたいな感じで。
ああ、それをちょっとガチャガチャくっつけて、生山亮になってるんや。
そうそうそう。
すごいな、この第二世代感あるな。
そうそう、だからもう、
うん、
一回古典やるときも倉持房子先生と一緒だったらやりますみたいな感じで倉持郁恵見てみたいな感じでやったんだけど、
へえ、すごいな。まあそういう愛が。
でまあ倉持先生と同じくもう年代によって本当に画風が全然違うっていう。
あそこに引き継いでるんや。
うん、で、まあ、多分、紬先生とは本当、同じぐらい、同じ年でデビューも近いんで、生山先生の方がちょっと早いんか、うん。なので、総合影響にすごいあったと思いますね。だからすごい、紬拓っぽいなっていう時期もあったり、
うん、
もっと前だったら、まあ、やっぱ、これは倉持房子だな、みたいな時期もあったりっていう感じで。
なるほど、
ね。まあ、90年代入ったぐらいから、いわゆる生山男子って言われるような、
うん、
奥田民生さんをモデルにしたキャラクターみたいな感じが出てきたりっていう。はいはいはい。なんかそういうキャラクター造形に生山三部士みたいなのが出だすっていう感じではあるんだけど、
ユニコーンの頃の奥田民生、
そうだね、アイドルっぽい時の民生の感じ、はい、なんかちょっと抜けた感じの男というか、
そうね、
が結構出てきたりしますねっていうので、まあただまあもともと別間でデビューしてずっと別間で書くんですけど、うん、まあ、その後はクッキーとか、あとはフィールヤングとかで書いたりもしてたし、まあ、ジッパーでもね書いてたりしたりっていうところで、もう掲載誌も変わっていろんなもんを書くっていう感じの、そこも言ったら倉持イズムみたいなところでやられてる感じですね。
なるほど。
まあちょっと生山亮先生喋るにはこう時間が足んないんで、まあいろんなもん書いてありますっていう感じのことしか言えないかなって感じでございます。まあとりあえずその
情報だけ、はい。
で、次のパートでですね、ホットロードに至るまでの話で、
うん、
まあ別漫っていう掲載誌の話はしたんで、どういう作品が載ってたっていう話はしたんで、当時の風俗というか文化について、ホットロードがなぜこういう話になったのかっていうところを紹介したいなと思います。
はい、お届けします。心の砂地を汲み解いて、この西東京の暮らしを最寄り、バラス東京が素晴らしい。でも故郷は明石の三場所、市内で演歌場生活するには不便でしょ。僕らは天使なんかじゃない、だから全員参加じゃないならやれない、セーブやギザはできていく覚悟さ。普通にその暴走族がガンとさメインで出てくるやんか。 そうね。
うん。でその暴走族の子のことを好きになるっていうストーリーなんだけど、
うん、
なんでこんなことが起きたのかっていうことですよ。
なんでその急に暴走族が登場する少女漫画って確かにあんまないよね。
そうそうそう。だからいきなりそれは紬拓先生がモチーフにしてパンって出したっていうもんではなくて、
はい、
その時の80年代前半から後半に至るまで暴走族ブームであるとか不良ブームみたいなものがあったっていうことは確かなんですね。
なるほどね。じゃあ別にその少女漫画、うん、まあ、特にホットロード以外でも、そもそも暴走族が世間的に流行ってた時代。
そう、流行ってた時代。
いろんなコンテンツで。
で、その少女漫画については、そういう79年から、まあ、ホットロードに至る86年ぐらいまで、ちょいちょいそういうリーゼントの男とか暴走族の男みたいなのはちょいちょい出てきてるっていうね、いう話があって、はいはい、でこれは、いろいろネットでも調べてたら、あの北川翔先生っていう漫画家の方がいて、めちゃめちゃ少女漫画詳しいんだけど、この人、
はい、
でこの人も北川翔先生もあの別までデビューしてんのね。
あ、そうなんや。
そうそうそう、で北川翔って名前は郁恵美涼みたいな感じと思ってつけたんだって。
ああ、そうなんや、すごいね。 そうそうそう、それはもうほんまマーガレットの申し子みたいな。
この後ね、ヤンジャンとかで書かれる人ですけど、まあすごい少女漫画詳しくて、はい、でそのホットロードに至るまでのそのヤンキー少女漫画研究っていう記事を書いておられて、これが一番こう分かりやすいんで、まあこの辺引用してちょっと話していきますけど、
はい。
でまず漫画映画とかっていうところで言うと、ハイティーンブギーっていう漫画があります。
はいはいはいはい、
もともと漫画ね。で映画化してマッチが主演で出て、うん、でこれでまあすごいブームになったらしいんですよね。でこれが結構そのリーゼントの男が暴走族でみたいな話なのね。
なるほどなるほど。
っていうのがあって、まあこの時もアイドル文化とかもすごい乗ってる時だから、
うん、
まあもちろんジャニーズのトシちゃんとかマッチとかね、まあみんなも人気な時ですから、まあ、それでまあブームになったっていうところもあるし、
うん、
あとは漫画でもあの、まあこれも名前だけ聞いたことあるかもしれんな、湘南爆走族。
聞いたことありますねこれ、確かに、ね、う
ん、あ、なんとなく名前だけ聞いたことあるでしょ。で、まあ、これ、織田裕二と江口洋介が主演、ダブル主演なんですけど。
なるほどね。まあ、でも、どっちも、ま、映画が火付けにはなってるけど、原作は漫画なんやな、やっぱ。
漫画始まりだったりする。うん。
へぇ、
まあ、結構漫画がその時風俗をそういう取り入れるってことが早かったっていう。まあ、もちろんそういう、今そういうもんが流行ってるっていうのがあって、そういうもんを書いたっていうのがあると思うんですけども。
うん。
で、ちなみにこれ、江口洋介さんデビュー作で、この時のキャラクターがの名前が江口洋介って名前なのね。
あ、それをそのまま俳優名にしたんや。
そうそう、それを取って俳優名にしたっていうもんでございます。まあこういう作品があったり、はい、あとはまあ校内暴力っていう時代でもあります。暴走族じゃなくて言ったらヤンキー突っ張りみたいな人たちっていうのも結構この時代っていうのは社会問題になってて、でまあその辺をこう漫画にした作品がビーバップハイスクールですよね。
まあまあ、これはめちゃめちゃ有名ですよね。
うん。で、まあ、これがまあ、クローズとか、の流れの一つになっていくって感じなんだけど。
うん。
で、まあ、これも、映画になってて、で、中村トムさんとか出てるんですけど、うん、で、アイドルが出てて、ミポリンもね、初期の映画には出てたりとかします。
はい。
うん。っていう、まあ、そういった突っ張りもんとかが、まあ、83年とか82年とか、まあ、これノートに載せとくんで、詳しく見てほしいんですけど、に、うん、映画になったり漫画が出てたりっていうので、そういった影響があったんだろうなというところが想像されるっていうのがまず一つで、もう一つは、いわゆる原宿とかにあった、原宿にある歩行天ブームっていうのがあるね。歩行者天国、代々木から原宿のところにかけて歩行者天国だったんですよ、70年。
いやー、全然知らなかったっすねそれは。
そうそうそう、っていうのがあって、まあこっからいろんな人出てくるんですよ。まあ当時、まあ、そこで、ただ、ライブしてた人とかもいたし、竹の子族って言われる、ちょっと、変わった格好して踊ってる人たちみたいなのがいたんですけど、まあ、これテレビとかでよく、うん、昔の80年代のとかでやったらよく見る映像ではあるんだけど、で、そこで、ローラー族っていう人たちがいて、
うん。
で、その人たちは言ったら、その、バックトゥーフィフティーズみたいな感じで、その、ちょっと、ツイスト？だから、ロックンロールかけて、そういう踊るみたいなさ、そういう感じの人たちがいて、
ドゥドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥドゥドゥルみたいな。
そうそうそうそう、ね、だからロカビリーとか、ね、そうそう、オードリーの先輩でタイガさんって言いますけど、
芸人、そうね、あの人がやってるね、お前誰だよのね、ネタ
の
ね、
そうそうそう、R1 もね、うん、出てましたけど、ああいう感じの、
あれが一番わかりやすいわ、
人たちがいたんですけど、まあそれってその原宿にクリームソーダっていう店があって、うん、まあそこがそういったそのフィフティーズ系の服とか置いてるっていう、今もありますけど、でそこの店員がバンドブラックキャッツっていうバンドやっててみたいな感じの流れもあったりみたいなのが80年代にもあったっていう感じですね、
うん、いや、そう、いや僕ね、代々木公園行った時にさ、代々木公園の前でその、うん、ほんまにロカビリー流しながら水槽踊ってるさ、
うん、
多分年齢的に言うと50ぐらいなんかな、60ぐらい、60は言ってないか、50ぐらいの リーゼントのさ、もうキメキメのおじさんたちが踊ってるの見たことがあって、うん、なんでこんなとこでやってんやろうって思ったけど、聖地やったって。
そうそうそう、もちろん。
後から知ったんですけど。
ほんとその辺で働いてる人らなんじゃないかなと思いますね。
いやー、
まあまあまあ、
知らなかった
っ
すね、そういう文化は。
あったりとかします。まあこれ多分でもね、まあテレビとかでね、たまーにやるけど、もう知らへん人多いんじゃないかなっていうのは思いますね。うん。
はい。
そういうブームがあったりとか、少女漫画では、79年から80前半ぐらいからそういった突っ張りキャラみたいなのはいっぱい出てきてて、
うん、
でまあさっき紹介した多田薫先生もかっこつけんなよっていう作品で、あ、そういったリーゼントのヒーローを出してたりとかいうところがあったり少女漫画に突っ張りキャラみたいな、そうヤンキーキャラみたいなのが出るっていうのは一般的には紬拓ホットロードが初めてみたいな感じ言われるんだけど、うん、その前から全然書いてる人はいますっていうのは一応言うところかなと思います。
なるほどね、まあ、大事ですからね。
ただホットロードでああいう描き方をしたことによって大ブームになるっていうことは間違いないんで、まあ、ただ書いてる人は全然いたよっていうところはある。で、郁恵美涼先生とかも書いてます。
なるほどね。いや、なんかでもこの今その他のね、あのヤンキー漫画みたいなのの表紙とか見てるけど、なんかちょっともうちょっとアメリカンな感じやね。
あ、そうそうそうそう
西洋の
あくまでやっぱフィフティーズブームみたいな感じなんだよね、うん、女の子側がちょっとこういうさ、あの広がったスカートの服着てみたいな感じで、
うん、そうね。なんかホットロードとはまた全然ちょっと雰囲気が違うね。リーゼントとかリーゼント
だからホットロードはやっぱ日本の暴走族みたいなのに落とし込んだ時にああいう感じになるっていう感じなんだろうね、うん、
なるほどね、
うん、
はい。
また時代で言うけど、積み木崩しっていうドラマがあったんですよ。83年にやってた、
はいはい、
俳優の人が書いた手記が元で、言ったら家庭が崩壊していくみたいなさ、娘がグレておかしくなって、それと父親がなんとかこう更生させようとするっていう話なんですよ。
あ、シリアスな社会問題系の、
うんうん、そうそうそうっていうのが、まあこれ確か視聴率 30% とか 40% とかなったっていうぐらいのドラマで、ね、まあそういった、うん、だから80年代中頃、まあ前半ぐらいからそういう家庭の崩壊みたいなもんっていうのがネタになったりっていうことがまあ起きてるっていう。でこの辺は多分ホットロードが生まれてくる一つの何かヒントみたいなところにはあったなだろうなっていうのは僕は思ってます、
うん、
でまあ暴走族ブームっていうのも同時にあって、で79年にはこれ有名な写真集ですけど、ワンナイトカーニバル止められるか俺たちよっていう写真集があるんですね。
ワンナイトカーニバルって言ったら騎士団しか思い浮かばないんですけど、
騎士団のデビューシングル、うん、ワンナイトカーニバルはここから撮ってきてるんですね。
ああ、こっちが元ネタなんよ、うん、写真集の方は。
で、あのインディーズ時代に出したシングルのジャケットはこの写真集からの写真を引用してる。
へえ、ね、そうな、そんな元ネタあるとは思わなかったわ。
で、あの騎士団ワンナイトカーニバルについては、
うん、
あのはっきり言ってそのホットロードの元ネタが全部入ってると言ってもおかしくない。
へえ、あ、そう。
綾小路翔さん自体がめちゃめちゃ紬拓ファンっていうのは公言されてるんだけど、
あ、まあまあそうか、そっちからの影響も総合、ね、
そうそう、総合影響でもあるし、だからその元になったものとかも全部入ってて、あのまあ有名なこれ、うん、俺んとこ来ないかっていうんで始まるやんか、
うんうん、
あれも杉本哲さんの曲の引用なんだけど、
へえ、
うん、
すごいね。そんな、なんか言ったら本当元ネタがちゃんとある曲やったんや。あれパロディ的なね。
風に香るタクティックスガーとかいうもラインとかあるけど、あの辺は今回出て、今回タクティスって名前で出てくるけど、うん、そういうつけてるねあの香水の名前であったりとか。
ああ、なるほどなるほど。
そうそう。で、あのサビ部分ね、瞬きもせずにって言ってるけど、これもあの紬拓さんの瞬きもせずっていうところから引っ張ってきたりとか、まあ。ワンナイトカーニはほぼホットロードです。
なんか、ヒップホップの歌詞ぐらいちゃんと戻りたい。
あ、そうそうそう。やっぱね、あの小路翔さんはね、センスいいんですよ。その辺が好きなものを散りばめるっていう、
ね、
まあそういう写真集があったりとか、うん、あとは、なめ猫っすね。
ああ、なめ猫ね。いや、知ってるね。僕、あの、クモンに通っててんけど、クモンに通っとって、友達がなんか急になめ猫出てきて、なこれって思った記憶ある。
確か僕らが、そ、多分その寺田がそれやった時になんかリバイバルでもう一回出したんよ、そういうなめ猫。い
や、そうやんな、うん、その時だけなんか昔のもんやけど出してるみたいな感じだったから、全然知らん文化が急にねリバイバルされたから僕は知らなかったんですけど、
これも まあ、あの猫がね暴走族風の身なりをしてるっていうキャラクターの企画で、うん、まあ、有名なのがこのナメネコの免許証ね、
うん、
でこれがあのその有効期限のところに舐められたら無効って書いてあるっていうまあまあもんなんですけど、それこそこの時暴走族とかがスピード違反で捕まった時にこのナメネコの免許証を出すっていうがめっちゃあったらしいっていう。
ああやりそう。
うん。
なるほど、ね。
聞いたことがありますけどね。
うん、
まあそういう、まあ、突っ張ったようなものがあったりとか、あと音楽で言うと尾崎豊さんとか、あとチェッカーズっていうのはやっぱ外せないかなと思います。今回のホットロードの影響があるところで言うと、うん、まあ尾崎豊はねやっぱ15の夜みたいな感じで世界観的に、まあ15の夜っていう曲がかなりぽいなっていうところあるんだけど、うん、まあ、今回ホットロードのあのカズキの部屋にサードアルバムの壊れた扉からっていうのポスターが貼ってあるっていうシーンがあったりっていうのしますし、
うん、
あとはチェッカーズは多分ちょっと調べて出てきてないんだけど、つむぎたく先生も好きだっただろうなと思うのね。で、はあ、机をステージにっていう作品とか藤文也っぽいなっていう造形の人が出てきたりとかっていうのがあったりとかしてて、逆にその、うん、チェッカーズがホットロードをヒントに作ったって言ってる曲が、ジム&ジェーンの伝説っていう曲があったりっていう、そういうつながりもあったりとかしますね。
すごいなんかバンドとこの相互影響になってるね、めちゃくちゃ。
そうなんですよ。で、机をステージには出てるのはサザンっぽくないんだけど、まあそういったサザンのライブに行くみたいな感じのシーンもあったりしますね。
うん、
やっぱそこはあのやっぱ湘南だからっていうところはあると思うんだけど。
あ、そうかそうか、そうやな、うん、サザンもそっちやったな。
そうっていうところも、あとまあはあとボーイとかね、氷室京介さんの、
はいはい、
とか爆竹とかも、まあ、この辺はあの騎士団の綾小路さんとかが同じように影響を語るところで、結構その当時のヤンキーとか突っ張りの人たちが好んだ音楽としては他、うん、挙げられるかなっていうのは思うね。
なるほどね。
うん、まあ、この辺はあの騎士団が全部ジャケットでパロディにしてたりするんで、あの騎士団の元ネタだなって思うと分かりやすい。
なんか騎士団はあれやな、不良オタクやな、なんか。
いや、ほんとそうなのよ。
なんか面白い存在ですね、そう考えたら。
うん、そうそう。だから、あの、いろいろ喋ったけど、基本的にはあの騎士団が元にしてるネタみたいなもんが、本当に流行ってた時代の作品ですっていう感じ。うん、
なるほど、
ね。で、まあ、一言では片付けられるって感じはしますね。
なるほど。じゃあ騎士団をこう、さらっと、なんていうか、こう勉強したら、その時代のことは割と一通りさらえるみたいな。
そうそう、さらえる。
優秀やな。
うん、さらえるし、やっぱワンナイトカーニバルっていうヒットソングがあることで、あの感じって言ったらみんな伝わるっていうのがすごいわかりやすくていいなと思います。普及
の名曲
ですからね。まあいろいろ喋ったけどね、まあそういう騎士団が元ネタとしていたという作品でございます。う
ん、はいはい。
ということでですね、次は、つむぎたく先生の作品集をですね、ちょっとさらっていきたいなと思います。チクチクつったつったつった、
ここ吸うなヤギサワ、ここ吸うなヤギサワ、ここ吸うなよ。
やっとつむぎたく先生の作品について至るんですけども、
はい、
うん、まあ、ちょっとねこの辺紹介しとかないとホットロードを理解できないというところがあるんでね、ちょっと喋ってますけど、
はい、
ですね、つむぎたく先生82年デビューっていうところでですね、町人っていう作品でデビューしてるんですけども、まあもちろんあのデビュー作は短編なんですけど、ほぼほぼ町人に時点でもうつむぎたくです。
あ、出来上がってる、スタイル
出来上がってる。で、町人がどういうストーリーかっていうと、内気な女の子が敵屋の兄ちゃんを好きになるっていう感じの話。
まあベースは確かに近いな。
敵屋じゃねえな。ごめん。あのね、まあ敵屋みたいな感じなんだけど、うん、餃子かなんか売ってる兄ちゃんで、眉毛ない感じの、を好きになるっていう話。
なるほど。まあちょっと屋台で働いてるみたいな。
そう
。お兄ちゃんにね、
う
ん。
っていう感じのね。まあなんか、っていう感じの話でございます。なんか彼氏を待ってたら来なくて、で、そこに待ってた横に出してる店の兄ちゃんっていうね。すごい、もうすでに詰まってるんだけど、で、
はいはい、
あの、その敵屋の兄ちゃんを好きになるっていう話とか、あの、話とかも書いてて、うん、まあ、これはデビュー作、あの夏が海にいるっていう単行本があるんですけど、そこに入ってますので、っていう感じでございます。でも、基本的にはキャラクター造形としては、カズキ、まあ、今回のホットローのカズキは結構喋るし、不良っぽい喋り方をするんだけど、
ね、
内気な感じの男の子が、あのヤンキーの子を好きになるっていうストーリーがほぼほぼ。うん、
なるほどね。
うん。 で、もう一個、優しい手を持ってるっていう短編集も出てますけど、まあ、これも初期短編集で、まあ、別冊マーガレットとか、デラックスマーガレットで書いてた作品をまとめたもんでございますね。で、さっきからちょいちょい名前出してますけど、机をステージにっていうのが初めての長編で、これも単行本になっております。単行本一冊分。これは、バンドものなんですよ。
うん、あー、なるほどね。うん、ここでちょっと音楽っぽいところに繋がっていくわけね。そ
うそう、バンドと、バイクっていうのはよく出てくるよね。積み立て先生の。
まあ、癖なんでしょうね。
バンドブームとか、出だすぐらいだから、多分流行ってたっていう感じもあると思うんだよね。
うん。
で、まあ、これは、バンドやってる子を好きになるみたいな感じなんだけど、まあ、そのちょっと外れた感じの子たちで、うん、今回に、の子たちが暴走族やってたみたいな感じで、外れ者グループたちがバンドやってるみたいな感じなのね。
ああ、やっぱちょっとそういうのが、うん、いいわけよね。アウトドアな感じといいますか。そうそうそ
う。っていう子を同じクラスで、みたいな。うん、だから、初めの新入生歓迎会みたいなんで、ライブをゲリラ的にやって、みたいな。それで、ちょっと担任の生とかに、先生とかに目つけられて、みたいな。一人のメンバーが、うん、なんていうか、退学になったりとか、なんかそういう話なんだけど。
表現としてやってるかわからんねんけど、うん、多分、ここら辺の時代に来てた人の、
うん、
おじさんとかの武勇伝として聞くようなエピソードが多いなと思うんだよ。
本当そうな
ん
だよ。
だから、マジでリアルでそうやったんやろうなと思ってさ。
いや、これは正直、うん、つむぎたくがやったことで、それに影響を受けてやった人ってめっちゃいたと思うのね。
あ、そっかそっか、そっちのパターンはいるか、
うん。そうどっちもあったと思う。これは、話聞いてて、つむぎたくがどうだったかっていうのを、リアルタイムの人とかに聞いたら、やっぱ、それはあったって言ってた、うん、みんな。真似して、このライブをやろうと。この机をステージにで、そういうゲリラライブやろうとしたとか、いう話とかも聞いたことがあるし、みたいなね。
あ、そうなんや。
なんか吉永文先生が時代の申し子って言ったのと同じように、その切り取る力と、そこをファンタジーにする力がもう飛び抜けてるっていうところありますね。うん、で、みんなで卒業を歌おうっていう短編集もこの後出てて、まあこれも机をステージにやってる、前にやった短編がまとまった作品でございます。これね、うまく言えないっていう短編が入ってるんですけど、これは結構よく語られる作品でですね、すごくいいですね。
なるほど。ちょっと気になるけど。
この作品の有名な話が、
うん、
なんか紬拓先生って結構声ちっちゃくいい人だったんだって、本当に。
ああ、そうなんだ。
紬拓キャラみたいな感じの本当、すごい内気な声ちっちゃい人だったらしくて、この作品のタイトル、多分、ネームかなかなんか渡した時に、タイトル何ですかって言ったら、うん、ちっちゃい声で、うまく言えないって言ったらしくて、えってなったらそのタイトルだったっていう、うん、そのうまく言えないって、ね、っていう伝説的な話とかよく語られてるんだけど、
小話やな、
うん、いい話だよねっていうのがあって、机のステージにの後に連載されたのがホットロードでございます。
おお、
うん、
あそう、じゃあ結構ホットロードはねいっぱい書いてるわけね。
書いてるね、ああ、うん、長編1作、短編は単行本で言うと3作書いててっていうところだね。
なるほど。
で、ホットロードはまあ1年やって、次が瞬きもせず、
うん。
で、語弊があるけど全盛期というか、一番乗ってた時だと思いますね。
まあ、この2作品は僕も名前聞いたことありましたね、うん、やっぱり4前から。
で、瞬きもせずは、それまで、今ちょっと言い忘れたけど、このホットロードに至るまで全部舞台横浜なんですよ。
まあ、うん、そうね。だからまあやっぱその海の感じとかバイクとかそういうものが主題になってるわけ。
いやし、実際に多分、紬先生もほんま横浜出身だから、多分見てたものを全部書いてたんだと思うのね。
うん。
で、瞬きもせずからは、山口県で地方の舞台にしてるんですよね。
お、急に変わったね。
山口行って、気に入ってここを書こうと思ったっていうことらしいんだけど、うん、で、これがめちゃめちゃ大ヒットすると。まあちょっと変わってね。で、瞬きもせずはちょっとホットロードのアンサーみたいなところもあって、すごく。ホットロードって言ったら、こう、これからっていうところで終わるやん、最後。
まあそうだよね、確かにね。
うん。で、瞬きもせずは結構その、うん、着地させて、働くとこまで頑張って書くみたいな感じはするね。どう働いていくのかみたいな、かなりもっと社会に寄った感じの作品になりますね。高校生だし。
年齢的にも上がるわけ。
うん、上がる。ここ卒業して働くぐらいまで行くね。
なんか、今にじゃあ、ホットロードの続きみたいな感じ
ですね。そうそうそうそう。結構、これは、地方を舞台にした漫画っていうところですごい新しかったっていうね、みんなね。
うん。
うん。で、これを、倉持房子先生が自分で言ってるんだけど、じゃあ、と思って、自分のお母さんの地元を元にしたものを書こうって思って、天然子結構を書いたっていう。
ああ、なるほど。そこが、うん、そういうのが受ける、許されるんであれば、書かせてくださいと。
っていうので書いたっていうね。これも、
可能性を広げてるな。
うん、いついい話。
うん、
で、この後は、まあ、長編が続いて、まばたきもせずが終わって、91年に純という作品。その後は、悲しみの街っていう作品とかを長編としては出します。
はい、
で、これが最後の短編集かな。小さな祈りっていう短編集が、言ったら単行本になってないものとか、まばたきもせずの後、まあ、前後とものをまとめた短編集っていうのが出て、ここでもう、紬拓先生は新しい作品を基本的には書かなくなるという感じになります。
なんか、それはどうなん、うん、なんかその、もう書かないですみたいなアナウンスがあるわけじゃなくて、ほんまにパッタリと
パッタリと書かなくなったっていう感じ。
あ、そう。
うん。2007年にマイガーデナーという作品で、久しぶりに、12年ぶりに書き下ろし作品ということで発表されると
。すごいな、12年ぶりって。うん、
あの、セリフみたいな、吹き出しみたいなのがないのよ、この作品って。
すごいな、それは。
で、なんか、小回りみたいなのもなんか、こう、線もほぼないみたいな感じでさ、ちょっとなんていうかな、絵本みたいな感じの漫画。
ああ、うん、そうなんや。まあ言ったらそのホットロードとかでもさ、モノローグとかはコマに入ってなかったりとか、
うん、
吹き出しかに入ってなかったりとか、結構そのなんやろうな、線で囲われてないシーンめっちゃ多いじゃないですか。
多い
っ
すね。
うん、まあそれの究極系みたいになっている
か
な。
そうだね、
じゃあほんまに
究極系みたいな感じになってますね。
へえ。
っていうところで、これから読んだらめちゃめちゃびっくりすると思うけど、でもなんかちょっとなんていうかな、うん、岡崎京子以降の作家っぽい感じもするのよ。なんか2000年代っぽい感じをするのよ、今読むと。七難切子とか、
はいはい、
川上純子とか、みたいな感じの雰囲気もするのよ。
ああ、まあじゃあ、うん、そうか、そういうのを吸収はし続けてたんですかね。
かなーっていうふうに思う、
うん、
今、
うん。書いてはいなかったけどね。
そうそうそう。っていうところでございます。
はい。
うん。今回はですね。
はい。
前編と後編に分けます
。まあね、もう結構時間いきましたよ、本題入る
まで。だな、これ、ちょっとこれからホットロードの話しようと思って、本編の話しようと思ったんですけど、
うん、
ちょっとこっから30分、40分絶対かかるなと思ったんで、今日は、
はい、
今回は、ここで一回ストップというところでですね、紬拓ホットロードに至るまでっていうところでですね、はい、もう一つのエピソードから、話し出したいと思います。
すごいな。はい、
うん、
まあ、とりあえず締めということで、あの、引き続き、はい、心の砂地はお便りをお待ちしております。すべての宛先は kokoronosuna@gmail.com 心の砂@gmail.com までよろしくお願いします。もしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。Apple Podcast でのレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。
ツイッターでの投稿はハッシュタグ KOKOSUNA ココスナです。よろしくお願いします。ツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また本編で出てきた固有名詞などはノートに用語集がありますので、そちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。ということで、前編というところなんでですね、もう一つ配信しております。後編の方も引き続き聞いていただければなと思います。
はい。